しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今回は後半戦ですね。清志大輔大ちゃんの後半戦、株式会社ワンエニー代表取締役清志大輔さんの第2回放送なんですけれども、前回の振り返りということで、ちょっとオープニングトークも喋ろうと思ったんですけど、はい、だいぶ内容が濃くてですね、前半もかなり盛り上がったんで、なるべくそっちの時間を使いたいなということで、早速ですね、ちょっと前回の振り返りからご紹介とさせていただきたいんですけれども、清志大輔さんはですね、大阪の岡山県岡山市出身で、大阪の大学に出て卒業をして、すごくサーフィンが好きで、そのご縁で村スポでですね、アルバイトをしたら活躍しすぎて、正社員にならないかと就職氷河期に打診されたタイミングで、自分がこうアメリカに行きたいと送った手紙がちょうどそのタイミングで、いつでも来いよという連絡があったと。じゃあアメリカに行くぞと行こうとしたタイミングで 9.11 でね、例の同時多発テロがあって、急遽行けないという状態になったというところが前回の振り返りなんですけれども、今回は後半戦ということで、起業して、いろいろと生地屋さんということね、アパレルの世界の話も聞きたいんで、後半戦はそちらの、今やられてる仕事についてどんどん進めていってもらいたいなと思うんですけど、まずその 9.11 で足止めを食らってってところで、大ちゃんそっからなんですけれども、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
9.11 ですね、それで行けなくなりまして、もうアメリカ行けないしどうしようかなと思って、まさか紫スポーツに戻るわけにもいかず、
胴上げまでされたって言ってたもんね。
そうですね。
そうです
かね。清志行ってらっしゃいみたいな。
あんな俺はもう二度と日本に帰らないぞなんて息巻いてね、おめおめとやっぱり働かしてください、社員にしてくださいなんて、ちょっと口が下げても言えないなと、かっこ悪いなと思いまして、とりあえずいつか落ち着くだろうと、アメリカも落ち着くだろうなと思って待ってたんですけど、そのタイミングでどんどん貯めてたお金もなくなっていきますし、その時にちょうど自分の父親がですね、生地屋で働いてまして、
生地屋さん珍しいですね。
でその生地屋で働いてる親父から、倉庫にいっぱいこう原炭っていうんですか、生地を丸めたやつのですね、その原炭をいっぱい入れてる倉庫でこうカットして出したりとかですね、なんか原炭を片付けたりとかする、そういう倉庫で働くバイトをしてくれないかと。 しないかと、どうせ暇だろって言われて、うん、あ確かに暇だなと思ったんで、それでその仕事をしだしたんですよね、アルバイトで。でやっていくとどんどんどんどんこう、まあ、東京の会社の方から二丸の地の切ってきてとか、まあ、いろんなこう
二丸の地の、
そう二丸の地の何メーター切ってきて、あれよあれ分かるだろみたいな、うん、まあ、もちろん分からないんで、うん、僕別に繊維の勉強したわけでもなく、うん、学校も行ってないんで、それで、まあ、分からない何にもいろいろやってるうちにどんどんどんどんこう面白くてですね、ハマってきて、まあ、元々まあファッションも嫌いではなかったので、うん、デニムもそうですし、うん、好きだったので、うん、まあ、それで僕ちょっと面白いなと思って、でちょうどその頃にあの友達のクリアン、
おお、クリちゃん、ね、ああ僕を紹介して、あ大ちゃんを紹介してくれた僕の、まあ、これまた同い年のサーフィン仲間なんですけども、うん、
はい、はい、
その時、あもうその時は知り合ってた、
あそうです ね、 ね、その時もよく一緒にサーフィン行ってて、
なるほど、なるほど、
それでクリアンがちょうどロサンゼルスのチケット当てたと、
う
んうん、波情報っていうあの携帯のまだパカパカ パカの携帯の時 i モードのチケット当てたって
懐かしい
彼女と一緒に行くっつって、うん、って言ってたんですけど、もう彼女と別れたと、大ちゃん一緒に行かんと、で、あちょっとこれはぜひ行きたいなと、で会社に頼んで、うん、休ませてもらって、うん、それで一緒に2人で行ったんですね、うん、まあ、向こうに友達がいたんで、うん、そこの家に居候しながら、うん、そしたらね、もうすごいその友達のところにずっと居候して、うん、毎日のようにカリフォルニアの海岸線沿いをサーフィンしまくってたら、バイク屋のね下りがあったと思うんですけど、うん、てっきり忘れちゃった。
そうね、その辺にいるんじゃないですか。
いる
いるいたと思うんですけど。毎日は楽しすぎて、うん、でどんどんどんどんお金もなくなってきて、うん、で、まあ、まず最初クリアンのカードが止まり、うん、で僕のカードが止まり、で買えるかと、うん、日本に帰って。
金も尽きたし。
そうですね。お互いもすっからかんなって。うん、身も心もすっからかんで日本に帰ったっていうエピソードがあるんですけど、
それは初めて聞いた。
それでその後で、まあ、もうちょっと一旦やっぱ記事突き詰めたいなと、うん、まあ、なので、まあ、自分の父親のあお兄さんがやってる会社だったんですけど、そこに頭下げてですね入れてもらって、それで入社してこの業界に入ったっていうのが始まりです。
でここはそのお父さんのお兄さんのまあまあ、ファミリービジネスのようなところでやられてるところに入って、
はい、
でそこから最終的には起業されてるんですよね。
そうですね。
これがもう何歳ぐらいの時ですか。
これ30歳ですね。
あ30歳。
2009年で、はい、
2009、30歳の時に、まあ、お父さんが働くおじさんが社長の会社で記事屋さんとして働いて、そこで、まあ、いろんな経験を経て、
はい、
でご自身で立ち上げたと、
はい、
どうですか。そこやっと
やっときました。
来ましたね。
ボンエニーの話が。
はい、で、まあ、そっからそれが30歳だからもうそっから17年ぐらい経ってるっていうことと、
ね、
はい、まあ、生地屋さんの仕事をして20年以上経ってるってことなんですけども、そのちょっと立ち上げから今現在 どんなことをやられてるかっていうところをなんか簡単に教えていただけますでしょうか。
まあ、立ち上げはもともと僕前の会社の時も記事の企画をやっていろいろといろんなブランドさんに提供してたんですけど、その当時前の会社の時に付き合ってたブランドさんたちが結構百貨店ブランドさんだったりとか、まあその中価格帯層っていうんですかね、そういうところに記事を供給する、で特にレディースが多かったんで、ストレッチデニムだったりなんだったり、どうやったらこうパンティーラインが出ないような、
はいはい、
しかもこうヒップアップ効果のあるようなデニムが作れないかとか、うん、まあ、そういうなんかこう効果を求める仕事が多かったんですよ、
うん、
で一部そういうヴィンテージデニムとかのリプロダクトしてほしいとか、うん、あとなんかちょっと変わったデニム欲しいってところも あるにはあったんですけど、やっぱり値段の制限っていうのがあって、うん、なかなか思いのほか自分の思うものづくりができなくて、
うん、
でさらにはこの少子化で、まあ、これから先人口が減っていくだろうなと思ってた時に、まあ、海外に売りたいなと、
うん、
まあ、日本その頃はちょうど海外で作って日本で売るっていうのがこう主軸になってた頃だったんですね、
うん、
でその時にまあ海外に売りに行った方が、まあ、僕らみたいにこうそんなにお金のない会社は海外で大きな資本で ね、こうビジネスできるわけではないので、うん、売りに行った方がいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、それを提案したんですけど、うん、まあ、折り合いがつかず、うん、じゃあ自分でやりますってことで独立したっていう、
メイドインジャパン、このここで言うちょっと教えてほしいんですけど、生地屋さんっていうのは何ですか、その生地の卸し問屋的な感じ、その生産者から生地を仕入れて、
ね、う
ん、仕入れて加工してそれをまあメーカーに卸すみたいな、そんな感じですか。
その感じで間違いないんですけど、うん、まあ、そこにオリジナリティを出すために、うん、例えば紡績、まあ、糸を作る段階ですね、うん、糸を作る段階から自分たちでこういう糸を作ってほしいとか、こういうムラ形状でとか、こういうより係数でとか、糸はこう寄って作るので、まあ、そういったものを出来上がりを想像しながらこう企画していく、それでこういう生地の織り組織っていうんですけど、織った時に出てくる目面ですね、その織り組織で織ってほしいとか、縦糸の染色はこれにしてほしいとか、そういったこういろんなこう組み合わせをやっていくっていうのが、
それはメーカーから要望されることもあるし、まあ、その大ちゃんがトレンドを読んで、あ、こういう記事を作るとメーカーに持っていけるんじゃないかみたいなことを、まあ、自社で企画をしたりして、
そうですね、
あの記事を作っていくってことなんですね、
はい、
なるほど。で、まあ、海外へ進出していきたいなということで、うん、まあ、起業して進めていって、最近のというか実際には今現在のどのような感じで海外進出を果たされているんでしょうか。
まあ、もともと僕らが作ってた生地をですね、はい、まあ、国内のブランドさんたちは高くて使えないという声が多くてですね、うん、で、まあ、海外のブランドさんにそれを持っていったら使ってくれるだろうと思って夢見ていったんですけど、
はいはい、
まあ、現実はそんな甘くない部分もあり、
まあ、それは大変ですよね、
はい、まあ、それを何年もやってるうちにあるブランドさんがメイドインジャパンプログラムっていうのを立ち上げて、それをぜひやってほしいということになって、それでやっとここで来たと思ってですね、それでそこからどんどんどんどん頑張って作ってたんですけど、まあ、そこでコロナが起きてですね、
はい、ちなみにそのブランドっていうのはブランド名は言えないんですか。
まあまあ、まあ、そうですね、ちょっと一応守秘義務契約を
誰でも知ってるような、
あ、そうですね、誰でも
知ってる。ちなみにその海外進出ってのは どのあたりの国とかエリアを指すんですか。
もともとアメリカをずっとやったんですけど、はい、そこからヨーロッパにシフトして、あー、まあ、ヨーロッパの某有名ブランドさんなんですけど、
あ、ファッションのね、まあ、ある意味
そうですね、
中心地ですね。なるほど。で、まあ、そういうジャパンプログラムというものがあって、とある、まあ、某有名ブランドの仕事も決まり、海外進出が順調かに見えたタイミングで2020年のコロナみたいなタイミングだったんですね。
そうですね、まあ、会社もかなり傾きまして、まあ、かなり海外にシフトしてたので、まあ、売り上げも
で、どれぐらい全体の売り上げの何割ぐらい海外にまあ依存してる。
その時で6割から7割ぐらい、
まあ、半分以上ほとんど海外だったんですね。でコロナで、まあ、今ももちろん社長やられててお元気そうなんでということは、まあ、それを乗り越えられたんだろうと推測するんですけれども、どのようにしてその海外、ね、コロナとなかなかこう渡航することもできないし、
うん、そうですね、
世界が止まってったような数年間だったと思うんですけど、
はいはい、まあ、コロナでもう本当に出ることもできない、うん、もう何もできない状態で、まあ、皆さんはねマスク作ったりとか、うん、いろんなものを作ってやられてたんですけど、
はい、
まあ、僕らはちょっとマスク作ったりとかそういうので一時しのぎをするよりは、うん、まあ、明けない夜はないと、う
ん、
いうことで、まあ、この明けた時にスタートしきれるように、うん、まあ、作り込みなりなんなり今こそ企画するいいタイミングだと、そういうふうに会社の中では、まあ、武士は食わねえぞ高い落ちって言いながら、一生懸命こう突っ張って頑張ってたんですね、
はい、
ただその時にたまたま、まあ、シーアイランドコットンという、まあ、世界で一番素晴らしい
シー
アイランドコットン、
シーアイランドコットン、
はい、まあ、世界で一番繊維の長い一番美しい、まあ、蝶々綿と呼ばれる高級コットンの、まあ、原種なんですけど、
はい、
その一番素晴らしいコットンをですね、使わせていただけるっていう話になった時に、まあ、その当時の、まあ、状況でいうと会社としても傾いてたし、まあ、その時にそんなものに注力してそこに投資するっていうのは、まあ、いい経営判断だったかわからないんですけど、なぜか僕はその時にもうこれしかないなと思って、でそれを買わせていただいて、 まあ、ちょうどコロナ融資たくさんあったんで、
はいはい、そのシーアイランドコットンっていうのは どこでこう生産されてるんですか。
ね、ジャマイカ、
ジャマイカ、
はい、カリブ海の、
カリブ海、南米ですね、
はい、
そこからそのシーアイランドコットンを仕入れて、まあ、自社で加工するみたいなことをやられてたんです
か。そうそう、この中糸にしていただいて、でそれでデニムを作ったりですね、
うん、
はい、超高級デニムみたいな感じ。
超高級デニムですね。
今日履いてるやつは何か関係ある。
これもシーアイランドコットンのデニムですね。
なんかちょっとやっぱ違うなっていう雰囲気は感じてたんですけど、うんうん、その辺のものと。
いやもうね、やっぱ肌触りもいいですね。
それでそれを扱って、まあ、デニムを作ったりしてて、それがちょうどコロナと2021
年とかですね、はい、でちょうど日本は21年2年ぐらいは結構コロナ最盛期というか、
うんうん、
忙しかった時なんですけど、うんうん、海外はちょっと開けるのが早くてですね、
うんうん、
2021年の7月ぐらいですかね、うん、あの頃から渡航ができるように、うん、まあ一般的にできるようになって、うん、まあその時にからもう速度に動き始めて、うんうん、海外の渡航を増やして、
うんうん、
その時はもう年に 3,4 ヶ月は海外に、うん、ヨーロッパに、
ヨーロッパと、ヨーロッパだと主にどこの辺りから。
イタリアですね。
イタリア、
ミラノが多いですね。
かっこええな。
かっこいいだろう。
かっこええよ。かっこええですね。ミラノ、
じゃあこのシーアイランドコットンが海外で結構売り上げが良かったってことなんですか。
そうですね、やっぱり今までなかったものなので、
はい、
まあ、なかなかみんな作りたいけどなかなか作れないっていうところと、作るにしてもデニムっていうのはちょっとだけ作って売るってできないので、うん、やろうと思ったら、まあ、大体57段とか、まあ、57段って言ったら 2500m から 3000m ぐらい、まあ、それぐらいのメーター数を在庫しなきゃいけないんで、うん、しかもそのコットンの価格自体も通常のコットンのまあ5倍から10倍してしまうので、まあ、それだけのリスクを張るっていうのはなかなかみんな二の足を踏んでたんだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、うちはもうこれ行くしかないと、
うん
うん、
一番トップを作れば売れるだろうと。
なるほど、
はい、
まあ、売れるっていうより自分自身が欲しくて作ったものも特にあって、
うん、
でまあそれでやってきたって感じです
ね。なるほど。それでじゃあこうコロナを乗り越えて、うん、で現在は、まあ、そういった、まあ、シーアイランドコットン含め、まあ、いろんなこう生地を今もなので売り上げの比率でやっぱ海外がやっぱ今も高くなってる。
今はもう8割
8割そこからさらに、はい、6割7割か8割が海外で、
8割でそうですね、
現在に至るという感じなんです。
そうですね。
あ、なるほど。じゃあちょっとまあ時間もまた迫っては来ているんですけれども、そんなあの波乱万丈な学生時代から就職期で起業をして、まあ、コロナで大ピンチだったところをシーアイランドコットンで活路を見出してですね、また海外に打って出てるっていうことなんですけれども、今後その大ちゃんがの、まあ、夢というかですね、会社のこう向かう方向性とかこうどのようにしてなっていかれたいのかみたいな話を、まあ、最後お聞きしてですね、
うん、
ちょっとエンディングに向かいたいなと思ってるんですけれども、いかがでしょうか。
まあ、今先ほど申し上げた通り海外がもう8割ぐらいになってるんですけど、今日本のブランドっていうのはすごく海外から注目されてまして、まあ海外が長ければ長いほど痛感するんですけど、やっぱ海外より日本のブランドの方がこだわってる部分が多いので、まあ今後はそういうブランドをサポートしながら、あのバックトゥージャパンキャンペーンを掲げながら、はい、ちょっと日本のブランドを世界に押し出していけれるようなサポートができるように、あの僕らがあのいろいろと手伝えていけたら嬉しいなっていうところで考えてます。
かっこいいですね。
かっこいいですよね。なんか本当にスパイストークにぴったりの、うん、いろんなところにピリピリとね、
なんかあれですよね。だから今も、まあ、裏方というか生地屋さんなんで、うん、あんまりこうその商品のことは、まあ、言いにくいことがあると思うんですけど、誰もが知るハイブランドの、まあ、デニムだとか生地に大ちゃんのまあ、ある意味こう提供した生地が使われてるってことですよね。
そうですね、結構使ってもらってます。
かっこ
ね、しかも控えめなトーンですごいかっこいいことをおっしゃっている、
ね、いやいやもう多分出稼ぎなんで、
いやいや、まあ、ポルシェで登場
そうです
もうそもう登場からやっぱりグローバル感漂ってたんですよ、うんうんうん、まさにこういうことだったわけなんですね、
古いポルシェなんで、
いやいや古いのかっこいい、あれな何年式って言って
たの、87年式、
87年式のあれ911、はい、
合わせてアリングもついてないですからね、
いやーすごい、
わーかっこいい、ね、
かっこいいわ、
エアコンも効かないし、
そうなんですか、
エアコン効かない、
エアコン全然効かない、
あそうなんだ、
うん、そうなん
だ、まあ、今の季節はねちょうど、
そうですね、今ちょうどいいんで、
ちょうどいいですね、はい12月はねちょっと寒い、そう、ね、収録日とのズレが
ここで
収録日やっと涼しくなってきたなみたいな季節でちょっと若干ズレがあるんですけど、す、ね、まあちょうどね、
はい、
そうですねという感じで、
はい、
葵ちゃん、
はい、はい、という感じで、あのやっとね本当出演していただきました大ちゃん、なんかまだまだね、
そうですね、
面白いエピソードが実はあるっていうのでね、はい、ちょっとこれはまた、ね、
またそうちょっとまた半年後くらいに声をかけてあのアゲインで、あのちょっと、ね、はい、ちょっとまた声かけたいなと思っております、
はい、はい、とても楽しいお話を、いろいろとお話しいただきました。2回にわたってゲストとして登場していただいたのは株式会社ワンエニー代表取締役の清志大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
しんちゃんのスパイスラジオ、
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は年が変わって1月10日の午前10時30分からを予定しています。
はい、それではですね、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト株式会社ワンエニー代表取締役清志大輔さんからのリクエスト、これやっぱり生地屋さんからですからね、
うん、
中島みゆきさんの糸、こちらをお聞きしながらお別れとします。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格、年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。